スーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
は読みる読みるはいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさまこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
スグル1号です。
よろしくお願いします。
さてさて、はい、明日から4連休始まりますが、エリーは、はい、なんか予定あるんですか？
はい、ですね、もう私が、まあ、この4連休でっていうわけではないんですけど、はい、一つお知らせというか、皆さんにぜひ行っていただきたいなっていう、こう情報があって、
何ですか？
はい、国立西洋美術館で、ゴッホのひまわりとかすごい有名だと思うんですけど、
ありますね、
現在展示されていまして、それが、そうなんですよ、展示されてるんですよ。はい、でそれがロンドンナショナルギャラリー展、
ロンドンナショナルギャラリー展、は
い、で展示いろいろ展示されてるんですけど、はい、それがちょうど来月 10月の18日までなんですね。なのでちょっと皆さんにぜひ行っていただきたいな。
ちょっとじゃないですか、今のうちに、はい、4連休、それこそ、はい、ぜひぜひ行っていただきたいですね、
うん、はい、まあ、ちょっと入場制限というかもやっぱりかかってるみたいなので、ちょっと興味のある方はぜひ早めに見に行っていただきたいなと思うんですけど、今東京で、まあ、10月18日までなんですけど、うん、まあ、もしこれでチケット取れないってなっても大阪で今度ありまして、はい、
大阪はいつから？
はい、国立国際美術館っていうところで11月の3日から2021年 来年ですねの1月31日まであるそうです。
あ、長い。
はい。で、まあ、ゴッホのひまわりだけじゃなくて、こうドガン のバレエの踊り子ですとか、あとはモネ の水蓮の池とか、
あ、聞いたことある、
はい、ルノワールとかを結構展示されてるので、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍新しいあしらいを編集されましたソシム株式会社の平松様です。よろしくお願いいたします。
ソシムの平松です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではですね、早速ではございますが、ソシム株式会社様とはどのような会社でさんですか？
はい、弊社は小さな出版社なんですけれど、はい、主にコンピューター書、プログラミングの本ですとか、はい、あとはウェブデザインの本ですとか、はい、そういったちょっと専門書をメインに作っている出版社です、
はい、
あと最近ではビジネス実用ですとか、はい、あとものすごく最近だとズームの本なんかも、はい、作らせていただいております。
結構そのなんでしょう、パソコン関係のこう最新じゃないですけど皆さんが使える感じの本を、
う
ん、
そうですね、はい、結構ベテランスタッフが多い会社なので、はい、その編集者個人が得意な、ジャンルを生かして企画にしているって感じですね。
そうなんですね、うん、実際にじゃあこれまで平松様はどのような本を担当されていらっしゃったんですか？
はい、私は、はい、今回紹介していただいている新しいあしら
い
のような、
は
い、デザイン書と呼ばれるジャンルですね、はい、その辺を主に担当しております。
なんか過去にそのデザインとかを携わってらっしゃったとかっていう経緯ですか？
はい、いや、私はデザイナーとかの経験は全然ないんですけれど、はいはい、実はちょっと今ソシムに入る前は別の出版社に所属していまして、はい、その時に、はい、年賀状の素材集など
を、あ、なるほど、
どうしていたんですね、
はいはい、
で、まあ、年賀状の素材集ってご覧になったこと
ありますありますあの CD で大きく続いてて、はい、いろんなデザイン集があって
CD に入んないんで DVD なんですけど
DVD か、
はい、まあ、そういう本を作っていたので、もうたくさんのデザインデータを見たり、あとデータそのものを触ったりすることがあったんですね、
はい、
まあ、そういうことがあり、年賀状のデザインを作ってくださるデザイナーさんとかイラストレーターさんとか、はい、まあ、その方たちともお話しさせていただく機会も多かったんですね、
はい、
で、まあ、そういうこともあり、はい、まあ、今の会社に転職してからはデザイン誌をメインに担当するようになりました、はい、
なるほど、うん、
ではそのデザイン集ということで、はい、今回の本書新しいあしらいということで、
はい、
ちょうど昨日出たばっかりの本なんですけども、はいはい、改めてとこちらの本についてお伺いができたらなと思います。
ありがとうございます、
はい、では早速ですが、この出版されたご計画というのを教えていただいてもよろしいですか？
はい、 今回新しいあしらいは今年の8月31日に発売されたばかりなんですけれど、はい、実はこの新しいあしらいの前にシリーズとして、結局余白、本当にフォントっていうちょっとあの冗談みたいな冗談みたいな真面目なタイトルなんですけど一生懸命考えたタイトルなんですけど、まあ、その2冊があって第3弾としてシリーズ第3弾として新しいあしらいということで出版させていただいてます、
はい、あそうなんですね、何ですか、
結局余白、して本当にフォント、
で今回が
新しいあしらい、噛みそうになって
そうなんです、なんかすごいなんかこう覚えやすい、はい、タイトルなんですけども、これは皆さん、はい、平松さんが全てお考えになったんですか。
いえいえ、まあ、初代結局余白は、はい、まあ、著者インジェクター E さんですけど、はい、まあ、そこの代表の寺本さんっていう方が、はい、ある日降りてきたって言ってました
降りてきた
なんかタイトルが降りてきたってご本人が言ってました、
はい、あそうなんですね、
はい、そんな何でしたっけ、本当にフォントですとか、はい、新しいあしらいっていうのは、はい、平松様に降りてきた感じなんですか。
あそうですね、第2弾第3弾に関しては、はい、私がちょっと付けさせていただいたタイトルなんですけど、はい、まあ、そうですね、第1弾の結局余白が、はい、ものすごい反響をいただいたので、まあ、すぐに第2弾作りたいということで、はい、まあ、打ち合わせした時に、はい、本当にフォントは降りてきましため
っちゃ面白いではその、はい、新しいあしらいっていうちょっと面白いタイトルなんですけども、はい、そちらの本の内容のご紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、まあ、新しいあしらいということで、はい、あしらいという言葉に着目した、はい、デザインの本なんですけれど、まあ、内容としましては新米デザイナーの今市さんっていうキャラクターと、はい、まあ、ベテランデザイナーのシュット先輩、
シュット先輩、
なんか著者さん関西人なんでシュッとするのかっていう表現が結構好きみたいで、
なるほど、
はい、そこからちょっとシュッと先輩の名前は来てますね、はい、でまあ、その2人のキャラクターの会話を軸に、デザインの、あしらいについて解説していくっていう本になってます、
はい、ありがとうございます、はい、それこそこの今市さんは女性の女の子の方 で、ね、はい、シュッと先輩はちょっとひげがね、
そうですね、
チャームポイントの
おじさん、
おじさんメガネをかけた、
メガネをかけたなんかデザイナーさんにいそうかな、
そうです、確かにいそうだからなんですけど、はい、ここのお二人が OK 作例と NG 作例をお披露目しているっていう、
はい、そうですね、はい、まあ、まず新米の今市さんが作った NG 作例と、はい、あと先輩が作って、うん、それを修正した OK 作例というのを並べて、うん、まあ、まずはビジュアル的にもどこがどのように変わったかっていうのが分かりやすいように、うん、大きく掲載しています、はい、でさらに NG 作例の問題点、はい、まあ、何がダメなのかといった問題点を洗い出して、はい、で OK 作例の方では、まあ、その問題点をどのように解決したかとか、あとどうしてこのような修正をしたのかということを、はい、なるべく分かりやすく、はい、解説しています、
はいはい、パッと見本当に分かりやすくて、なんかワンポイントでシュッとした先輩を、はい、コメントを入れてたりとか、はい、それこそこの素材を使ってたみたいな、はい、あしらいのそれこそ素材をこう入れてたりとかして、はい、あ、この素材使うんだみたいなのがもうすごい分かりやすく本になっているんですけども、
はい、ありがとうございます。
結構NG 例もそうなんですけど OK 作例もすごい量がありますよね
作例の数ですよ ね、はい、そうですね、 NG 例を一つに対して、はい、OK 作例はメイン1点とサブ、3点4点
4点ぐらい、
はい、ということで OK 例はバリエーションも豊富なので、まあ、読者読んでくださる方にとってはかなり使える内容になってるかなと思います。
これも著者のデザイナーの方が、はい、全て作成を、
そうですね、はい、
すごいですね、
すごい大変だったと思うんですけど
結構いろんなそのバージョンというか、はい、なんか目的に合わせていろんな作例があると思うんですけど、はい、それこそファッション誌とかもあればカフェのメニューもありますし、はい、なんか屋外のイベントとかもあればよくあるなんかウェブの集客セミナーとかもあるって、本当なんかいろんな種類の作例の中でも一つの作例にもう4つの OK 作例でって考えると本当にバリエーションが 豊富らしい。どれもなんかちょっと違うんですよね。ああなるほどって思う作例がすごく多くて、
ありがとうございます。多分著者さん聞いて泣いてます今
でも一番でも大変なのかなと思うのが、その作例もそうなんですけど NG 作例、 このレベルってすごい難しい気がするんですけども。
そうなんですよ、うん、あのまあ、著者さんはまあ本当にあのまあ会社さんですけど、あの、はい、インジェクター E のデザイナーさんたちって結構本当に上手い方が多いので、はい、あの NG が作れないっていう
どれも素晴らしい作品が多い。
おしゃれなのは作れるけど NG が作れないみたいなことは最初の頃かなり言ってて、うん、あのものすごく苦労してたみたいですね、
はい、でも全然なんかちょっとあれですけども、ちょっとダサいというか。
そうなんです、その絶妙感を出すのがなかなか難しかったんですね、
はい、結構やっぱり平間さんもご覧になられて、はいはい、なんかこれ違うなみたいなのをこう何度もやり取りした感じですか、
うん、何度もっていうか、あのまず NG が NG じゃないケースはよくありました
これ良くないって、これで、
ね、これおしゃれすぎるっていう赤字をよく入れました
でも分かる気がしますがおしゃれ
なそうなんですよ。でもいかにもなんかダサいっていうのはちょっとこの本のコンセプトとは違ってくるので、はい、あの、まあ、なんていうんですかね、絶妙なところを、はい、目指したいということで、そこはあの私も著者さんもかなりこだわったポイントでもありますね。
そう、なんか想定読者層みたいなのもあったんですか、
う
ん、
はい、ありました。あの、まあまずどういうあの方々がデザインの本って買ってくれるんだろうと思って、はい、うん、あの結構デザインの本って割と難しいことをたくさん書いてる本が多くて、あの、まあ、ちょっとあの学びたいなっていう人には手が出しづらいみたいな雰囲気のものが多かったんですね、はい、でもまあ最近はあの正直あの会社の事務の方でもデザイン任されたりっていうこともはいある時代なので、まあそういう方々にもうちょっとあの興味を持って手を出してもらえるぐらいのレベルにしたいなということで、はい、あの、ま、カバーデザインとか、はい、あと内容の作例レベルっていうのは、はい、考えました。
そうなんですね、うん、
ただ本当に全くの初心者だとちょっとあの読むのは難しいかなと思ったので、はい、ある程度デザインを組むことができるけど、なんか自分が作ったものダサいおしゃれじゃない、はい、と悩んでる人っていうのがあのペルソナ読者ターゲットということで、はい、あの、はい、このシリーズは設定させていただいてます。
そうなんですね、ありがとうございます、はい、それこそなんか参考にされその NG 作例とかで参考にされた資料とか、はい、なんかこういうの見て勉強しましたみたいなのってあるんですか、
は
い、
NG の参考ですか、はい、そうですね、まず、はい、あのまあ、私も著者さんもですけど、はい、あのポスティングされてるチラシ
いろいろありそうですね、うん、
あとはちょっと、まあ、なんていうんですかね、あの公民館とかに置いてあるようなお知らせとか、あ、はい、あのまあ、世の中に あるいろいろなものをちょっといろいろ持って帰ってきて、はい、あ、なるほどこういうことやってしまうのかっていうの
を、でもなんか NG 作例が本当に絶妙で、うん、なんかあこれこすると劇的に変わるみたいなのもなんか私も読んでてなんかいくつかあって、はい、それこそ代表的に私気になったのがあの本書の24ページから25ページの女性ファッション誌、
はい、あ、はい、
これなんか NG 例は、うん、あの本当にもシンプルでベストで写真と、はい、あの文字とっていう感じなんですけども、うん、はい、その OK 作例だとちょっとその写真の周りにこう模様が、
はい、模様というか線ですね、
線が入ってて、はい、なんかこれ入れるだけでもめっちゃおしゃれ感が出てくる。
そうなんですよね、そのケースだと多分 NG もそこまで NG じゃないって思う、はい、と思うんですよね。でもあの OK 例を見ると、あ、はい、こっちの方がいいっていうあのことが分かっていただけるかと思うんですけど、はい、ただ技術的にものすごく難しいことをしているっていうわけではないんですよね、はい、もうゴリゴリにイラストレーターとかフォトショップ使ってるっていうわけではなく、これはもうアイデアがすごいっていうことで、うん、やっぱり私もすごいなと思った一つですねこれは。
ありがとうございます。あとなんかありがちだなって思う例が、はい、この単調で情報が目立たないっていう例で、はい、52ページから53ページ、
はい、
結構これあのデザインの中にこう大きくドンと文字が、
はい、
フォントが載っていらっしゃるものですけども、
セールバナーのやつですね。
そうです、そうです、はい、 これがそうアレンジした縁文字でメリハリを出すっていうところで、はい、結構すっきりしたまたデザインに、はい、同じ内容なのに、うんはい、こうもまた見た目が違うんだって思う
そうなんですよね。あの、まあ、多分これも NG はこれあんま良くないかなそうですね、まああのまあ、絶対ダメっていうほどではないと思うんですけど、はい、やっぱりあの言いたいことが目立たないっていうのが NG の大きな理由になってますよね、はい、でこれ OK の方ではやっぱり50% オフっていうのがもうパッと目に飛び込んでくるっていうのがポイントだと思うんですけど、まあそれをあのただ文字をでかくするとか赤くするとか太くするだけじゃないところで表現してるのがこれもアイデアですよね。
ですよね。すごいなと思います。エリーは何かありますか？
私はですね、あのちょっとお借りしていいですか？まずそもそも結構こう色自体が色とかが結構おしゃれだなっていうのはいろいろあったんですけど、はい、私がデザインで一番いいなと思ったのが、はい、この野菜の野菜専門店のフライヤーっていう、はい、このカジュアルで楽しいデザインにしたいっていうこのカジュアルさを出すこの色使いとこうちょっとした工夫ですごいなんか野菜というかこうなんか良さそう、うん、野菜が良さそうみたいな感じのデザインになってるのがすごいいいなと思いまして、
うんはい、ありがとうございます、うん、そうですね。野菜ってまあその野菜自体が結構カラフルなので、はいまあ、その写真を目立たせるっていうデザインもあるんですけど、はい、この作例ではあえてイラストの野菜を使って、はいうんでまあ、あのビタミンカラーをメインに多分配色してるんですけど、はいうん、いやおしゃれですよね。
おしゃれ
ですね。ただそうですね、はい、いろんな色を使ってるけど、はい、全てをベタにしてるわけじゃなく、あのストライプにしてあの心地よい抜け感を演出してるっていうのが、はい、いやうまいなと思って、はい、私も、はい、見てます。
表紙全体もすごい綺麗なんですよね、うん、このちょっとはブルー系というか淡い色で、はい、であとはあの白と黄色っていうところで、はい、今回青系なんですけども、はい、このデザインも全て著者のデザイナー会社さんが、
はい、そうですね、はい、あのインジェクター E さんはあのデザイン会社さんなので、はい、あのもうあの執筆からデザインまでまるっとやってくださってます、
はいはい、でところで聞いたところによるとちょっとこれがもともとデザインが違うというお話も、はい
あのアシライの話ですよね。新しいアシライですよね、はい、新しいアシライ、まあ、最終的には、はい、あのミントグリーンで爽やかな色になってるんですけど、はい、あの当初はグレーだったんですね、はいまあ、なんかシンプルにしたいっていう元々の方向性があるので、はい、あのグレーっていうちょっとあまり推しの強くない色を多分著者さん選んだんだと思うんですけど、はい、でまあそんなに悪くないかなと最初思ったんですけど、はいまあ、全2作と一緒にそのグレーの表紙を並べてみると地味、
はいうん、あ
ただ、さらにあのタイトルがちょっと沈むっていうんですかね、あの本当に埋もれちゃって、うん、うーんって感じで、まあ、著者さんの方もやっぱりそうですよねっていうことで、あ、まあ、結局いろんな色を試した結果、はい、最終的にそのミントグリーンの色に、はい、なりました。
そうなんですね。それこそまあ今回新しいあしらいっていうテーマなんですけども、はいはい、これ自体のテーマは平松さんがご企画された？
うん、あそうなんですね、はい、そうなりますかね。結果的には実は、まあ、第2弾本当にフォントが、はい、あのまあ、発売された後に、あのインジェクター E の寺本さんと、打ち合わせをする機会がありまして、まあ、その時にあの寺本さんが、実はあしらい素材集っていう企画をあの持ってきてくれたんですね。あの、まあ、寺本さんというかインジェクター E さんはもともと素材集を多く出している会社さんだったので、
はい
はい、あのまあ、素材集久しぶりにやりたいみたいな感じで企画をあの出してくださったんですけれど、はい、そのなんかあしらいっていう言葉って、あのよあのデザインをやってらっしゃる方だと結構、耳に馴染みのある、ちょっとそこあしらい雑じゃねとか、なんかタイトルのあしらいもうちょっとなんとかなんないとか、そういう感じでよく使われる言葉ですけど、はい、一般的にあしらいって多分ちょっと違う意味で、
確かに、
はい、あのまあ おもてなしとか、あと何ですかね、料理だとあの飾りのお刺身の妻とか、
はいはい、
そういうところで使われる言葉らしいんですけど、はい、デザインで使われるあしらいっていう言葉は、あのまあ、ちょっとそれらとは若干ニュアンスが違うといいますかのがあって、ただよく聞く言葉なので、はい、これはちょっとデザインかじった人には刺さる言葉なんじゃないかというふうに、
ああ、はい、なるほど、
思いまして、もうその場であのなんていうんですかね、
はい、
あのあしらい素材集じゃなくって、これあの余白のシリーズの第3弾にしないみたいな提案をさせていただきました。
そうなんですね、はい、でもあしらいとそれこそいろんな意味があるっておっしゃったんですけども、はい、本当ではその定義付けをされてるっていう、
はい、そうですね、あの詳しくはちょっと本の、 あの、はい、初めの方を読んでいただきたいんですけれど、まあ、デザインにおけるあしらいというのは細部、はい、あの細かいところですね、とディテールということで、あ、ごめんなさい、細部とディテール一緒ですね、はい、細部 と、はい、あとはあれですね、
装飾
ですね、装飾ですね、飾りですね、はい、ということで定義付けて、あの、まあ、細部を丁寧に作るっていうことと、あと、あの飾りをうまく使うっていうことを、あのその本の中ではメインに解説しています。
ありがとうございます。それこそも初心者向けというか、はい、まだちょっとやり始めてまだ間もない頃で、ちょっとおしゃれに調達したいっていう方にはすごくおすすめな本かなと思うんですけども、はい、 ね、それでは最後に、はい、平松様があの読者に向けてこうお伝えしたいことを、感じてもらいたいことをお願いしてもいいですか。
は
い、
そうですね、あの、まあ、このシリーズの本って結構本当作例があのかなりおしゃれにできているんですけど、はい、まあ、ちょっと正直おしゃれすぎて使えないとか、
あー、なるほど、はい、
あと、まあ田舎では NG 例の方が OK 例だみたいな、
あー、なる
ことを声もまあちらほら聞こえてきたりするんですね。で、まあ、それは実際その通りだと思うんですよ、はい、別にデザインっておしゃれ であればいいわけではなく、やっぱまあターゲットがあのターゲットに伝わりやすいものっていうのが求められるので、はい、いつでもおしゃれが求められてるわけじゃないんですね、ただ、まあ、なんかこのおしゃれのデザインを知ることっていうのは結構楽しいですし、
はい、
あとそれが自分でできるようになると、まあ、すごく嬉しいと思うんですね、まあ、なのであの、まあ、そういうことを知るきっかけにこの本がなってくれれば嬉しいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。ではぜひぜひ皆さん読んでみてください。本日のゲストはソシム株式会社より平松様でした。曲はボーダー少年団アイドルです。
本日も開講、ナイスクー学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティの菊池亮賀と
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。
はい、はい、やっていきましょう。
はい、
やっていきましょう。
はい、
どうですか、首相決まりましたね
その話からいく
首相
、まあ、決まったね。
ですよね、
決まりましたね。大好きですよ私はい、
聞いてて
令和おじさん、
令和おじさん、
お年玉いっぱいくれそうじゃないですか、なんか勝手なそんなイメージがあるけど、
なんか可愛いですもんね。
可愛い、可愛い、まあすごい今の学生は日本の総理に対して可愛いという感想を抱いてるそうですよ。まあいいね、まあそんな感じでね、日本もどんどんどんどんいろいろ変わっていくんで、ナイスク学園もどんどん変わっていかなきゃいけないですね。
そうですね、変化のナイスク学園に今年はしていきたいかなって思います。
はい、ということでじゃあ今日もやっていきましょう。
はい、
はい、
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしています。
はい、ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は naisg_student naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組放送中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。まあお便りとコメントですね、お待ちしております。
はい、さあ本日のゲストをご紹介していきましょう。はい、本日のゲストは放送作家の中浜洋平さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
放送作家だって、初耳よ自分は。放送作家っていうのはちなみにどういったことをされてる方なんですか？
そうですね、まあ、放送作家ってもう硬い言い方になっちゃうんですけど、作家っていうその、まあ、テレビのとかラジオ、このラジオとかの台本書いたり、まあ、芸人さんの漫才を一緒に考えたりする、まあ、裏方的な、テレビの中だとそうですね、裏方になっちゃうんですね。そういう仕事してます。
おーおーおーおー、すごい、台本を
作ってって書いてって
、ね、いやもうぜひぜひうちのラジオ番組の台本書いてください。
そうですね、仕事取りに来ました。
おー
すげえか。
ちょっと立場逆転かっていう。
ちょっと弱って
ない
です
か。
でもね、その放送作家っていうのももっと具体的に、ね、どういうことが面白いとか、どういうことが大変とかね、今日はぜひ聞いていきたいですね。お願いします。
はい、お願いします。はい、大学生で放送作家の人だったんですけど、うんうん、活動のきっかけって何だったんですか？
そうですね、まあ、もう第一はもう本当テレビラジオ大好きっていうことが一番でかくて、うん、やっぱ今でいう YouTuber さんじゃないですけど、まあ好きなことを仕事にしたいと思ったのきっかけで、ずっとテレビ見てるうちに、そのテレビのエンドロールに作家とか構成って出てくるんで、うん、その仕事ってなんだろう面白そうなって喋ってたら放送作家って出てきたので、うん、自分も目指したいなと思ったのがきっかけでした。
うーん、見て書いてっていう
ところがきっかけ
なんだなって感じで、具体的にこう放送作家として活動し始めたのっていくつぐらいの時
ですか？そうですね、実際にそのテレビとかでお仕事いただけたのは高校3年の終わりぐらいで、そうですね、で元々はそのまあはがき職人っていうか、今ラジオとかではがき送ったり、まあ元々テレビ大好きだったんで、そういう仕事をしてて、その高校時代たまたまその SNS でそのつてというかコネというかって言ったらあれですけど、そういうそのテレビ業界の方とたまたまつながれて、そこからお仕事いただけるようになってっていうのがやっぱきっかけで、やっぱこの令和新時代じゃないですけど、新しい時代の放送作家像としてやっていきたいなと思ったので、やっぱりその SNS のつながりから、なんかうさんくさいですけど、やっぱつながりが大事な仕事なので、 そういう風にどんどんつないでいって、今大学2年ですけど、なんとか食えるぐらいはやっていけるかなっていうところです。
おお、なんか自分の勝手な印象なんですけど、それこそそういうテレビの放送業界だったりとかの人たちって、まあ、それを目指してて、まあ、そういうコースが大学に入り、まあ、大学なり養成所なりに入り、そういうところで勉強して卒業して一歩踏み出すみたいな印象がすごいあるんですけど、高校生の時からはがき職人としてやってて、もうそこから仕事をどんどんつながりが生まれるっていうことは、さぞ相当面白いはがきを、
ちょっとこういう夕方とかのラジオじゃ言えないことも送ったりしてましたし、やっぱその芸人さんのラジオ、やっぱテレビの放送作家って言っても、僕はニュース書くとかじゃなくて、やっぱバラエティ、深夜だったり特番のお笑い方面の放送作家なんで、やっぱ面白いことをずっとやってましたけど、その高校時代とかも別にクラスのトップの方とかじゃなくて、なんか下ぐらいでクラスの上の子たちが面白いことやってるけど、陰で俺こうやったらもっと面白いと思うんだけどなとかを頭の中で考えてた方なんで、
あ、もうあれじゃないですか、もうクラスで目立たないけど、あの話しかけてみたらめちゃめちゃ面白いやつ、あのね、絶対学年に一人いるから、そういうやつ、
それです、そ
う
言って、
もう最高じゃないですか、そういうやつで友達になっとくとね、みんなあの人生楽しくなります、
知り合っとけると楽しいとか、
そのまんまの心の内を本にできて、うん、作家としてそう台本できたので、これはとてもやりがいがある仕事というか今の感じになってますね、はい、
でも頭の中でこれが面白いって思っても、それを書き起こしたりとか人に伝えたり、それを実際にやってもらうってなかなか難しくないですか？
結構難しいですね、やっぱその人に、やっぱ人対人なんで、さらにそのテレビの向こうにも伝えなきゃいけないってなると、やっぱそのただのバラエティとかただの説明じゃ面白くないけど、やっぱそのちょっと気づいてもらう面白さとかも必要なので、その点やっぱそのまあある意味その大学行ってよかったなと思うのは、大学その言葉とかのそのやり取りとかそういう構成とかちゃんとした文脈をつかむためには、たくさん本読んだり大学行って勉強するっていうのもやっぱ大学生やりながら作家やるっていう面では少し成長できてるかなと思います、うん、
すごい、だって大学2年生のゲストさんとはもう思えんのよ、あの一つ振るとちゃんと100返ってくるのよ、さすがもう放送作家っていうねことはもうあると思いますけど、ちなみにですけど一つだけ聞いて、テレビがちっちゃい頃から大好きだったって何かこうバイブル的な番組とかあったんですか？
そうですね、まあ分かりやすいところで言うと、そのトンネルズの皆さんのおかげでしたとか、
超分かる、
めちゃめちゃ行けてるとか、まあ俗にフジテレビのあの土曜8時とか、その、うん、そういう辺のゴールデンタイムの、はい、もうでも2つともなくなっちゃったんですけど、やっぱそういうなんていうのは、その本当に面白い番組っていうのが僕ら分かったら復活してほしくて、例えば小学校の頃に、うんうん、あれ見たみたいな、丸々見た、例えばトンネルズのあの番組見たってその朝来て話すとか、うん、
あ
そういうなんていうのムーブメントとか社会現象はもうほとんど多分消えてると思うんですね。
確かに、だって今もう学校行って、昨日さテレビ見たみたいな、ないっすよね、
話を聞かないなと思いますね。
なんでだそれ、 YouTube 見たとも言わないよな今、みんな何を話題に話してんの。確かにテレビがそこから消えちゃいましたもん。
そうですよね、
小学校の時なんかはだって、ね、昨日のトンネルズのおかげでした見たとか、羽飛び見たとか、
エンタ見た、
エンタ見た、あったあったあった、それよ、
それが僕は消えちゃったのが正直作家となって悲しかったんですね、うんうん、でもそれは僕ら若手世代はずっとモヤモヤとして起爆剤として抱えてるんで、それを僕たちは爆発させて、まあ、30代ぐらいになったらそのぐらい面白い番組をもう一回作りたいなっていうのが僕たち若手作家の大きな共通言語として、一つの大きな夢ではあります、
ね、おー、なんで変わっちゃったんですかね。
いろいろあると思いますけど、やっぱその、まあ、制作費減少とかもありますし、それこそネットが強くなってきちゃったんで、その分その広告費も減ってっちゃって、テレビが必然的に資金がなくなっちゃったっていうのもありますし、まあ言っちゃ悪いんですけど、やっぱテレビもちょっとつまんない番組が正直増えてきたっていう、本当に面白い番組っていうのがなくなっちゃって、テレビってその映画とかと同じで、その B 級 C 級もあるわけですよ、でもアカデミー級もあるわけですよ。例えば今で言うと水曜日のダウンタウンとかめちゃくちゃ面白い、アメトークとかめちゃくちゃ面白い、
はいはいはいはい、
でも映画だったらそれはその映画すごいよねってなったら映画界全体すごいみたいになるんですけど、 B 級 C 級には目は向けられないんですけど、テレビとなると視聴者と近い分一 一つつまんない番組があるとテレビってつまんないよねってなっちゃうんですよね。
あーなるほど、あの面白い番組、あれ面白い番組名つけてあれ面白いよね、水曜日のダウンタウン面白いよねとかってなるけど、つまらない番組とか面白くないなって思った番組、あの番組面白くないよねじゃなくて、この時間帯のテレビとか、もうこの時間帯とかテレビ面白くないよねになっちゃうってこと。あーでも確かにそうかもしれん、
大きい主語になっちゃうっていうのは確かにあるんですよ、ね、
すげえ鋭いとこついてんな、ちょっとそれ改めよう、俺も言ってたわ。
そう
なんですそんなこと
そこで再度言いたいのは、やっぱテレビって本当下調べしていくと、やっぱ見ていくと面白い番組って実はちゃんとあるんですよね、
うんうんうんうん、
それみんな気づいてないだけで、なテレビつまんないじゃんしてすぐ消しちゃ う,、うんうんうん、今クイズ番組とかばっかありますけど、あんまこんなことをテレビ側の人間言うのあれですけど、いらない、いつ使うか分かんない生活情報を言われるより、ただ面白いだけの番組が昔はたくさんあったんですよ。
あ、
それが消えちゃったっていう、
はいはい
はい、そこは僕らとしては申し訳ないし、それを僕ら若手は復活させていきたいっていうのはみんなで思ってますね、作家として。
いやでもテレビ業界で、まあだからそれこそインターネットとかがもうどんどん増えてきちゃって、まあテレビちょっと大丈夫かみたいな中で、こんだけもうその将来のこととかを思って10年後こんな面白い番組作りたいとか、昔はああだったからこれをやりたいとかって言ってくれる若者がいるっていうのは、もうちょっとテレビ業界の大人の人たち聞いてますか、多分これすごい貴重な人材だと思いますよ。
お願いします
世界中が見ている、
世界中が見てますよ、 YouTube ライブもしてますから、
ナイスク学園に今すぐメールお願いします
ぜひともだんだん
使うと思ってます
すげえ積極的だ。
でも放送作家ってそれこそそういう世界なんですか、もうスカウトされるような世界なんですか。
そうですね、スカウトも実は例えばこう今で面白い、分かりやすいところで言うと、オールナイトニッポンというラジオが、お笑いラジオがあると、うん、そこにハガキ職人として送ると、昔はそのスカウトというか、お前面白いからこの番組手伝ってみないかとか、
おうおうおう、
そういうのも実際スカウトはありますし、なり方のもう一つとして、例えば芸人さんと同じように養成所に入って、作家の養成所があるんで、作家の養成所入ってそこ出て作家になると、
うんうんうん、
そうなんですけど、やっぱ僕はやっぱそれじゃちょっと遠回りだったので、みんなと同じは嫌だったんで、SNS のダイレクトメッセージをその関係者の、おうおう、テレビ関係者の人に送って、そこから始めましたね。だからいろんななり方があります。多分その今パーソナリティの2人も、私は今から放送作家ですって言えば名乗れる職業なので、
おお、いやいやいやいや、
それが仕事になるかは別ですけど
名乗れますかね、
そんぐらい謎の
調子乗るな
謎の職業ですね僕たちは。
えでもそれすごいですよね。だから普通だったら師匠、弟子について師匠がいたりとか、養成所通った
り
とか、
ありますね、はいはいはい、
まあはがきって、まあ、はがき送ってラジオに送ったりしなきゃいけない中で、はい、番組じゃなくて直接放送作家の人にダイレクトメール送ったってことですもんね。
そうですね、はい、
いやあのもうあのね、入りから違うのよ。
そうですよね、
あの行動力がまずすごいのよ。
なんか熱意みたいなのが、
いや普通だったらその人のダイレクトメッセージを送るところ開いて文章を書こうとするけど、全削除して1週間とか経って忘れる案件なのよあのやろうとするけど流れちゃうね、それを実行に移して、まあそこからだってもう今どんどんつながってい
ろいろ、なんとか、そうですね、テレビは何本かお仕事させてもらってますね。
すげえ。でも実際台本とかも書くんですか。
たまに書きますね。でもやっぱり僕たち若手になると振られる仕事はやっぱその落語の弟子とかと同じ、やっぱ下っ端なんで、本当に前座さんとかと同じ感じで、本当に小さいリサーチの仕事を始めたり、リサーチって言って下調べの段階とかネタを出していったり、直接的に関わることは少ないですけど、たまに書かせてもらえたり、そうですね、そういうのがあったり。でも僕たち若手はそのたまに AD もやったりするんで、
おうおうおう、
いろんな幅広い領域で僕らやってますね。それこそ YouTube の放送作家みたいなのもいるんで、YouTube
幅広い、
ネタを書いてる YouTube 作家っていうのを登場しだしたりして、
はあ、
メディアの世界もだんだんちょっと多様化してって、何が放送作家っていう概念がなくなりましたね。
あもうだ、放送作家だから台本書く人ってわけじゃないんだ、もう。
そうですね、
まあ、テレビとかそういう面白いメディアとかコンテンツ でも幅広くお手伝いをする、何、まあ、でも屋さんっていうとちょっとあれかもしれないけど、
ね、実際そうですね、テレビの何でも屋さんの側面はあるかもしれないですね。
でもやっぱり根本としてやりたいのは台本書くことなんですよね。
そうですね、テレビ面白くしたい、つまりイコール台本書きたいですね、やっぱり
ですよ、ね、
面白いことをやりたいんです。
でもそれってもう今学生で、まあ、30歳くらいから
本格的になるもんなんですか、その下
そうですね、やっぱ油が乗ってくるのはやっぱ30前半とか30後半ぐらいからイケイケな感じになってるの、今イケイケな感じやってるのはその世代ですね、やっぱり。
あー、なるほど。
やっぱ20代とか10代でってなるとやっぱその
やっぱまだ早いよって
、そうですね、逆に僕らも不安ですね、やっぱその経験がないから番組ですね。
なるほど。
大きな番組に下から入ってちょっと上り詰めていくみたいな、
そうですね、でそれうち自分の色をどんどん出していく、
ね、伝統芸能とかの世界と同じですね、弟子から入って前座2枚目みたいな、
なんか自分は放送作家の人って台本書いてプッと急にこう投げてくるだけだと思ってたんですけど、まさかそんなね番組とかに深く関わって、いやもうこれはもうぜひ10年後です、うん、もう今ちょうど大学2年生から10年後ぐらい、
はいはいはい、
え、ちょっとナイスク 学園ではなくなってしまったナイスク学園 OB 会放送して、もうぜひ出てくださいよ
ぜひぜひお願いします、
変えてもらえれば、
もう変えてもらいたいですよね、
嬉しいところですよね、すごいな、ちゃんとビジョンがあって、
ありがとうございます。
じゃあ何かもうちょっとそろそろもう早いね、もうお時間になってしまうので、今これを聞いてる学生の方とか、はい、何かこうメッセージがあればお願いします。
そうですね、やっぱ僕が伝えたいのは一つだけで、やっぱ皆さんテレビを見てくださいということで、うん、やっぱテレビのバラエティって実は本当に面白くて、そのゴールデンタイムにやってる番組っていうのは実はその深夜とかでやってる、これから面白くなるチャレンジ枠の深夜1時とかからやってる番組の方が実は面白かったりするんで、ちょっと夜更かししてみてテレビをちょっと探ってみてほしいな、面白い番組見つけてみてほしいなって希望的に思いますね、お願いします。
帰ったらテレビ見ようって思います。
いや、そうよ、
お願いします。
もう帰ったらもう今このラジオ聞いてる人はもうあのテレビぜひあの押してくださいね、スイッチ
お願いします、お願いします。
もうやっぱね、見るテレビ見るの大事ですよね。だ明日、うん、朝もう4連休になっちゃうか、まあ、みんな学校行った時は4連休の間何テレビ何見たっていう話題でちょっとぜひあのね
触れて
ってほしいね、
思います。
はい
はい、ありがとうございます、はい、そしてそれでは本日のゲストは中浜洋平さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス、たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。
はい、お送りする曲はドン・オマール・アンドルセンゾでクドゥロダンスです。どうぞ。
One step, two step 考える前に行動さ Three step, four step 自分のペースで行けばいい
そろそろお別れの時間がやってまいりましたがゲストに引き続きソシム株式会社の平松様をお招きしていますお願いします
よろしくお願いします
ソシム株式会社様から昨日発売の本があるということをお聞きしたんですが、
はい、
タイトルとかを紹介していただいてもよろしいですか？
いいですか、はい、あのデザイナーじゃないのにという本が、はい、あの昨日発売で、
はい、
あのなっております、
うん、ありがとうございますもう重版が決まったっていう話も聞いたんですけどもそう
なんですよ、はい、あの昨日発売だったんですけど、はい、あのなんと発売日当日にあの緊急重版が決定する、ちょっとすごい本なんですけど、うん
はい、いやでもなんか、ま、どういった本なのか紹介をお願いしてもいいですか、
はいはいまあ、こちらの方はあの、まあ、タイトルデザイナーじゃないのに、はい、まさにその通り、うん、デザイナーじゃないのに、はい、なぜかデザインをしなければいけないデザイナーじゃない人向けの本になってます、はい、
もうなんか表紙がもう泣いている女の子なんですけども
そうですね、
なんか、うん、ポップな感じがはい、すごい伝わる本なんですけども
ありがとうございますなんとこの本は全編オールカラーの漫画になっておりまして、はい漫画でデザインの超基本が学べる本ということで、はい、あの作っておりますので、はいはい、あの別になんかそこまで興味なくても多分さらっと読めるそしてあの学ぶことができるっていう、あの感じだと思います
それこそもうタイトル通りデザインじゃないのにデザイナーじゃないのにっていうことで、うん、デザイナーをなくてもこう事務職とかでなんかポップとかチラシとかをこう作成する方々ってなんか多いと思うんですよ、
は
い
う
ん、
そうですね、まあ、この本でもまさにあるあるだと思うんですけど、はい、あのいきなり上司にちょっとチラシ作ってみたいな無茶振りをされる人って結構いるんじゃないかなっていうところが、まあ、この企画の始まりなんですけど、でまあ、そういう人たちって特別、うん、あのデザインを学んだこともないのにいきなり作れって言われて、かわいそうでもやらなきゃいけないみたいな、はいでまあ、そういう人たち の, あの助けになる本ができればいいなっていうのがこの本の誕生のきっかけですね、うん、
それこそ本当にもう分かりやすい本で、はい、整理整頓とかなんか本当にキーワードで、
はい、
これだけやればいいんだみたいなのが分かるのでぜひぜひ読んでいただきたいですね
ありがとうございますあ早速読んでくださったんですねありがとうございます
で、これはどこで購入できますか、
うんはいもう昨日発売したのであの全国の書店、はい、ウェブ書店であの好評発売中ですので、うんはい、あの明日から4連休もありますのであ
、
はい、あのデザイナーじゃないのにって結構大きいタイトルの、はい、あのデザインになってる本なので、はい、見かけたらぜひお願いします
ありがとうございます、はい、こちら金額はおいくらですか
1600円プラス税なので、はい1760円かな、
はい
結構安いと思うんですけどね、うん、オールカラーの、うんはい、デザイン、まあ、漫画ですけどデザイン賞で、はい、1600円ぐらいということでぜひぜひお買い求めの方よろしくお願いします、
はい、今夜は楽しいお話をありがとうございました本日は書籍新しいあしらいを編集されましたソシム株式会社より平松様にお越しいただきましたまたぜひご出演ください今夜の相手はエリーと
すぐる1号でした
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。右も左も分からずに手探りで歩いてきたこの道だけど振り返ればきっと自信という足跡が残ってるここまで来た道は間違いでもなく正解でもないただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を My way, my way 僕らまだまだいけるさ So fine, so fine 進むことに身がある My way, my way このままじゃ終われないだろう道なき道を道なる道をさあ行こう
たの未来や希望の明かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。